だからあれだよ、みんなに言うべきだよ、翡翠塾のさ、みんなに、
う
ん、
そうそう、
俺さ、こういうふうに6回やるじゃんかって、うん、6回やって、ほんで1回目と6回目同じだったら、俺ショックじゃんか。だからみんなごめんだけど、変わった感じで行こうぜって。いや、1回目に行った方がいいよね、それね。
そうだ、
1回目に、だってさ、うん、そうしないと、ほんで。
それ告知文に書いた方がいい。
そうだよ、もうそれに書いて、ほんで、ほんでだって俺ショックじゃんかって。いや、みんなはいいんだよ。別に変わらなくてもいいと思うんだけど、
そうそうそう、それ一番いい
っす。俺がショックだから、演じてって。
翡翠小太郎
のぶみラブ&ナチュラル、
ラブ&ナチュラル絵本作家のぶみと
翡翠小太郎です。
お久しぶりです。
よろしくお願いします。
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 今日は新潟から、
もう新潟から駆けつけて
新潟では何やったんですか？
あ、新潟でね、新潟で翡翠塾っていうのをやらせてもらって。
そうか、あれか、
それをやって、
まこっちゃんもやってるやつだ。
そう、大阪、大阪でまこっちゃんやってくれてます。
最近何かありましたか？
今日はね、最近っていうかね、うん、今日なんですけど、うん、うちの母ちゃんの誕生日なんですよね。で、たまたま仕事で新潟帰れたから、
あ、そうか、
母ちゃんに、まあ、直接おめでとうもね、言うことができて、うん、母の愛をの偉大さをもう今日は噛みしめてるにつきますかね、今日はね。
なんかや。
それ なんか言われたんですか？
いや、翡翠塾っていうのを終わるのが、まあ、懇親会含めると、だいたい僕家に帰れるのが、うん、夜1時なんですよ。うんうん、で、夜1時なんだけど、うん、もう母ちゃんとか寝てるから当然、もうこっそり帰ってくるんですよ。うんうん、音をあんまり立てないように、静かに。
実家に帰るんですね、
実家に。うん、新潟は実家でやるんですよ。うん、だからこっそり帰るんだけど、うん、母ちゃんも必ず起きてくるんですよね。うん、必ずもう察知して。
お母さん、そうだよ。
僕は泥棒の心境で、こっそり物音を立てずに鍵もゆっくり開けて、うん、ちょっと車で送ってくれるんですけど、うん、ちょっと車の音がしないようなところにわざわざ止めてもらって、音が、眠りを妨げちゃダメだと思ってゆっくり入っていくんだけど、もう必ず見つかって起きて。で、まあ、僕も疲れてるからすぐ寝るんだけど、うん、母ちゃんはですね、なんとですね、僕の体をずっとマッサージしてくれるんですね。
マッサージもなんか持ってるんですか？
持ってないんだけど、趣味なんですよ。
そうなんだ。
うん、趣味でね、ね、
もういいよってならないんですか、そういう。もういいからって。ならないんですか？
いや、
夜遅いし。
うん、いや、いいよって言うけど、うん、母ちゃんはもう、やってあげたい気満々だから、もうこれも受け取ることもありかなと思って、もういいよ母ちゃん遅いからって言うんだけど、
そ
う、
ね、
もちろん言うんだけど、母ちゃんはすごいそういうやりたがるんですよね。で、僕も実際やってもらうと気持ちいいから、ついつい甘えちゃうんだけど、で、朝は起きて元気、朝になると僕も元気出てるから、うん、1時間ぐらいマッサージ返すんですね、うん、
あ、自分で？
自分で母ちゃんをマッサージ1時間ぐらいするんですよ。
それはすごいな。
はい。でもそれはもう夜ね、いつもね、神先生、母ちゃんがマッサージしてくれて、それ弟に対してもやってるんですよね。で、もう母の愛はね、で、いたい1時に終わって2時ぐらいまで僕をマッサージしてくれて、僕寝てる間もやってくれてるんですよね。で、今日はもう朝から東京だったから5時起きだったんだけど、もう5時に朝ごはんができてるわけですよね。母の愛は偉大すぎるっていう、この
愛絶対嫌だよ。いいよって言うな、俺。もういいよって言うな、絶対。
いや、でもね、偉大だなと思ってね、この、愛をね、ちゃんと受け取ったものを流していきたいなっていうところですよね。
そうなんだ。
はい。
今何歳くらいなんですか、お母さん。
昭和19年生まれだから、 もう70、
70、
70何歳、
今あれなんですって、
う
ん、
2025年問題っていうのがあるんですよね。2025年問題っていうのがあって、受け入れ先が結構、なくなってしまうんですって。今、70代、60代の人たちが、病気にかかりやすくなるんですよ。うんうん、70、80くらいになると、それが、2025にかなり増えるらしいんですよね。ほんで、それで、死んじゃう人が増えるんですよ、要は。その時に受け入れ先がないっていう。で、自宅で死ぬっていうことなのかな。
うん。自宅もちゃんと駆けつけてくれる先生がいないと、不審死っていう、警察がマスカル
だったらしいです。受付先っていうのはもう病院とか実際に入る場所がないってことなんですか、うん、
病院もほとんど拒否されるっていう現状らしいです。
ほんで、なんか、経済士の人たちがなんかこの取材に来た時に、僕、取材が来たら必ず、取材し返すっていうのがあって、で、勉強になるじゃないですか。うん、結構いろんな取材来たっていうことは、うん、俺とも以外でもいっぱいやってるわけじゃないですか。
貪欲に学んでますね。
う
ん、
それがどうなのかなと思って聞くんですよ、よく。うん、そしたら、やっぱり2025年の時に、高齢者っていうのが割と減ってきて、で、それから先、その高齢者がいなくなるから、またその児童が増えてくるんじゃないのかって言われてるんですって。だからまた児童協会のところでまた、うまくいくとか、今オリンピックがなるから、いろいろこの不動産でこうやって家建てたりしてるんだけど、みんな買ってないとか、不動産業界がすごく加工気味だとか聞いたり、そうなんだ。で、それで、いろいろ聞いた結果、
ちょっとどんな絵本書こうかなって思うんですよ。
すべてそこに繋がっていくわけです
よね。そうなんです。
まあ僕らの仕事はそうですよね。
そうそう。
何でも、表現に繋がっていきますもんね。
野口さん、お母さんとお出かけになるとあんまないですか？
俺は、一回、劇団四季のやつをいただくんですよ。ありがたいことに劇団四季から、結構前から、ずっと毎月のように送ってってくれるんですね、チケット。ほんで、ありがたいから、ほんで、僕行って、それで、じゃあお母さん行くって誘ったことがあるんですよ。もう、お母さんといるのがね、嫌だよね。
嫌だ。
もう、お母さんといるのは嫌だよね。
嫌ですか？
お母さん、ほんで、お母さんも、やっぱり、うちのお姉ちゃんの方の子供の方に行くから、うちにはほぼ来ないんですよね。うんうん、で、僕が子供の時に、太っちょおばあちゃんっていうやつ、人がいたんですよ。僕、それ本名だと思ったんだけど、絶対俺のあだ名で、多分。で、太っちょおばあちゃんは、行ったら、1万円分なんか買ってくれるおばあちゃんだったんですよ。うんうんうん、すごい、素敵なおばあちゃんだったんですよ。
うん、僕にも、そういう、なんでも買ってくれる人いました
ね。いましたよね。うん、なんかいましたよね。うん、ほんで、今になって気がついたんだけど、うん、うちのお母さんも、うちに来た時に、うん、何でもうちの子に買ったりしようとするんですよ。うんうん、それはなぜかっていうと、うちのお姉ちゃんのところにばっかり行ってて、うちの方には来ないからなんですよ。うんうん、じゃあちょっと、自分的にやや嫌な気持ちがあるんだろうね。後ろめたさがあるから買うんだろうね。うん、でもやっぱり、お金でこうやって、何でもおもちゃ買ってくれるおばあちゃんとかより、やっぱうちの奥さんの、お母さんのおばあちゃんの方が遊んでくれるんですよ。うん、でも、うちの奥さんのおばあちゃんの方は何にも買ってくれないんですよ、あんまり。でも、そっちの方が断然好きですね。やっぱり、人っていうのは何でも買ってもらえるから好きになるわけじゃないみたいですね。それなんか子供見ててすごいよくわかりますよね。
なるほど。僕もうん、今日母ちゃんに言われたのが、次の翡翠塾の時、母ちゃん来るかって聞いたんですよ。うん、喜んでくれるんですよ、僕の公演来るとね。そのスタッフの人も、新潟でイベントやった時も、スタッフの人はうちのお母ちゃん知ってるから、あ、翡翠さんのお母さんですねって、金額はいいですよって言うと、無理やり払うそうなんですね。私はただの翡翠ファンですって言うらしいんですよ。
うわ
私は一翡翠ファンですから、払いますって言うらしいんですよ。もう母ちゃんかっこいいなと思って。で、母ちゃんすごい僕のファンだから、まあ、喜んでくれるんですよね。で、だから翡翠塾全6回あるから、1回ぐらい、来るとね、呼ぶと、母ちゃんも喜んでくれるかなと思って、僕が話してみんなすごく聞いてくれててね。で、そういうのも、見せてあげたいなと思ってね、呼ぶんですけど、学生の時は、むしろ、僕ずっと運動会とか、親に、絶対恥ずかしいから来ないでくれって、もうずっと言ってたらしいんです。記憶はないんだけど、あんた、こうし学生の時は、もう絶対イベントがあるたびに、来るなって言うから、私たちはあなたの運動会もう隠れて見に行ってた。木の陰からこっそり顔を出して、こっそり顔を出して見てて、それしか見る方法はなかったから、
それは見させてあげればいいのに、うん、
本当にあなたに隠れて見てたって言われて、ああ、俺、そうか、そんな、確かに言ってたかもしれないなと思った。なんか恥ずかしかったんですよね、親が見に来る。それはあんた変わる、人は変わるねって言われてね、は、確かに昔そうだったかもしれないと思ってね。今来てくれって。いつ、母ちゃんいつ来るとかって。
翡翠さんの質問が来てるんですけど、
はい、
本の中に心の中のスペースについてを書いていたんですが、はい、そのことについて詳しく聞かせてくださいと、読者のとか視聴者の、
はい、
聴衆っていうか、
リスナー
の、人からなったので、はい、心の中のスペースっていうのは何なんですか？
ね、これはね、プロデューサーの鈴木直樹さんからも教わったことだし、最近、直面することが、いろんなところでね、サインが出てくるんですよね。それは、いろいろ僕に言ってくれる方もいて、最近出会った吉武大輔さんっていう、まあ、20代のね、すごく素敵な方なんですけど、からもすごく教えてもらったりして、直樹さんからも教えてもらって、あと小田さんとか、なんか、なんていうのかな、手放すことから初期化するというか、初期化する、次のステージに行くときって、なんか初期化する時期って、大事だなっていう気が、
初期化、
手放すっていうかね、例えば僕だったら今、スケジュールがパンパンだから、なんかいろいろ映像のこととか、今、直樹さんの息子さんね、すごく素敵な音楽、この番組もそうだけど、すごく作ってくれるし、僕自身も、言葉と、音楽を乗せて、映像で、そのメッセージを、音楽と映像で、YouTube でやっていきたいって思いもあるんですよね。
そう、YouTuber ですね。
YouTuber になりたい。YouTuber になりたいんですよね。
イベント公演が多いですね。
そうそう、イベント公演が多くて、で、僕はやっぱり、頼まれたことを天のサインとして、やっていくっていうことでずっとやってきたんだけど、そうするとちょっと僕、それをもうやりきったなって思えるぐらいやったんですよね。もうイベントも依頼されたこと別に嫌いじゃないし。
年間どれぐらいやってるんですか？
もう数えたことないんだけど、
150、
まあ、週に4日とか5日とかあるときもあるんですよね。だいぶあるんです。
週に4日
?5 日とかある。
マジで？
いや、つい最近も5日連続、明日からもまた5日連続。
マジで？
そうなんですよ。
すごくないですか？じゃあ多分それ、
ロミさんもすごいけど。
それ200超えてると思うんですよ。
うん。まあ、数えたことはないんですけど。
いつ本書くんですか、それ？
いや、だから本書く時間がなくなってきたんですよね。
で、公園かじゃん。
そうなんです。本格時間なくなってきて。で、それはね、もう依頼いただくのもすごいありがたいし、嬉しいし。
でもわかるな、俺もそうだ。
楽しいから、すごくそこで学ばせて。
全然楽しくない、俺。
僕はね、
全然楽しくない。
辛いっていうか、その緊張しいだから、うん、僕の場合は、その、もうプレッシャーが大きすぎた時期があるんですよね。うん、でもまあ、さすがに何百回と、もうやらせてもらう中で、すごく楽しめるようになってきたんですよね。うん、だから嫌じゃないから。
いや、行ったら楽しいけど、その、絵本作りたいので、絵本作りたいから絵本作家になってるから、で、今や売れてる絵本って、そのやがてやっぱりだんだん少なくなっていくから、 いや、この講演会ばっかり行ってたら俺の未来はなくなるのはもう確実だと思ってるんですよ。だから絵本書いてないと僕未来がないと思ってるので。なる
ほど。僕もね、僕の場合はちょっとそれと違って、うん、そのワークショップで人と、特に翡翠塾とか、うん、シリーズで一回こっきりじゃなくて、うん、6ヶ月にわたって関わっていくっていうのをやり始めたら、やっぱり成長していく姿を見れるから、そこがすごく楽しくなってきて。
それって初め、うん、変な話、初めお金を初めに1回目の時に募集するっていうことですか？
そうです、
ね。で、全6回やりますっていうのを、全6回分のもうお金を初めにもらっちゃうってことか。
そうなんですね。まあ僕の場合は主催者さんが。
それ何人くらいいるんですか？
大体20人から28、マックス28人。
なんかそれいいよな。
いや、今、ノーじゃん。
なんか、もう、例えば大阪に梅田行ったじゃないですか。阪急梅田で絵本作家のぶみ店やらせてもらって。でも、まあ行っても、正直行ってもこの、バーってこの講演会で1000人とか来て、で、それ結構好きな人ですよ。だって俺の講演来てるんだもん。
そうです。
ほんで、その次の日に、それを2日連続やって、次の日に、なんか知らないけど呼ばれた講演会があったりするんですよ。そうすると、全然知らなかったりするじゃないですか、僕の。うんうん、でも僕は2日こうやって自分のファンの人たちのこの愛とか受け取ってるじゃないですか、うん、リアクションも多いし、
うんうん。
で、急にこっちに行くと、何これ怖いと思っちゃうんですよね。何これ、うん、と思っちゃうの。あと、こう、その逆に関西のとこ行くじゃないですか。うん、関西のとこ行って、青森に行った時のショッキングな反応のさ。関西はものすごい笑ってくれるんですよ。わーって笑ってくれて。
皆さんいますよね。
ほんで、青森に行った時に、もう、心の中では楽しいと思ってるんだけど、ぐっとこらえてるんだから何も言わないんですよ。
いや、僕は逆に、
それでも、
新潟だから、北陸の気持ち、すごいわかるんですよね。講演会は後ろから埋まっていくっていう、大阪とか絶対前から埋まっていくけど、東北の方って結構後ろから埋まっていくっていうのを、わかるし、そのリアクションになんか慣れましたね。
いいね。それはね。なんか、
で、その、ワークショップをやっていくうちに、本を書くときの充実感を超えた瞬間があったんですよね。で、それは去年ぐらいかな、2年ぐらい前に。あ、本書くとき、僕は本書くの一番好きだったし、本が一番自分を表現できると思ってたけど、その空間で、同じ時間、同じ空間を共にして、まあ、仲間のようになっていく人たちと過ごす時間、向き合うのがね、それを超えた瞬間があって、そこからね、すごくやりがいが、また新しく 2年ぐらい前に慣れたんですよね。うん、でもまあ、それもあるんだけど、まあ結構今身動きが、スケジュール的に見ると取れなくなってきてるから、その、ふっと思ったことが できない、スペースがないんですよね。うん、で、スペースを作って、スペースを作って何が来るか、本当に何が来るかっていうのを天に委ねるというか、一つ一つ、まあ、そこは選んでいいと思うんだけど、そういう、直樹さんがね、僕直樹さんの話ですごく好きなのは、直樹さん昔廃棄物処理でトラックの運転手をやってた中に、サンマークさんの出版社さんの何でスカウトされたんでしたっけね。
僕フリーペーパー。
フリーペーパーさん。
その日が社長のところに行って、ある日
急にね、トラックの運転手から編集者になって、で、それがもう全く、しかもサンマークさんって出版社の中でも僕すごい優秀な方だなってすごい思うんですよね。で、優秀な編集者の中にいきなりトラックの運転手さんとして入ってきて、もう周りの人何が売れるかって毎日のように本屋さんに行ったりとか、もう編集者としてすごく経験もあり実力もあり才能のある人たちばっかりの職場で、トラックの、それまでトラックの運転手をやってた直樹さんが入ってきて、いろいろした結果的に落ち着いたのは、もう情報を遮断して、情報断食というか、何も情報、自分から拾いに行かないって空白を作って、それでも入ってくる情報で自分の心に響くのをやっていくっていう、一旦スペースを作って、 入ってきた中で、あ、これだっていうのをやっていくって言ったら、原因と結果の法則とかね、ロングセラーすごく出てきてたっていうから、だからそのスペースを作って待つっていうのが、それちょっとやってみたいなっていう思い
よね。本当だよね、うん、俺も、あ、でも
ロングさんどういうスタイルなん
だろうね。僕はもう忙しいぶるんだよね、すごい。で、すごい忙しいんだろうな、あの人って思われてた方が、行った時もすごい喜ばれるし。
喜ばれます。
で、断っても、あ、忙しいからなって思われるじゃんか。
そうですね。
だから、俺はすごい忙しいっていうスタンスを絶対取るよね。
うん、
人に対しては。
まず。実際忙しいじゃないですか。
だけど、で、その、なぜそれでそういう風に忙しいっていうスタンスを取るのかっていうと、やっぱり絵本書きたいからだよね。だって面白いんだもん。
素晴らしい。
で、今日なんで面白いのか考えた結果、絵本が自分の心の扉みたいのを開いてるなと思ったんですね。他の人とかでこうやって喋ったりするのとか、俺お酒も飲まないし、あんまりそのみんなでこうやってやったり人に相談することもないんですよ。自分の心の扉っていうのは絵本でこうやってどんどん開いてるなと思うんですね。
素晴らしい。
だから、その時に僕がベストだなと思ったのは、月に2週間に1回くらいの講演会かなと思ってましたよね、正直ね。だから、あとは翡翠さんと、あと西野さんと、ニコ生とか、ラジオとかやれば、もうそれで俺十分な気がしてて、ほんで、うちの奥さんの、家訓で、絵本以外で稼いじゃダメっていうのがあるんですよ。だから、講演会で別に稼いで、講演家になりたいとかいうのはないし、テレビとかでもないし、なんか全然、思わないから、ただやっぱり、一人になって、絵本書いてて、それで、これどういう風に心の扉をこうやって開けようとしてんのかな、俺はっていうので、で、その心の扉一つでも開かないと出版しないようにしてるんですよ、僕は。だからこうやって開けて、こうやってやっていくんですね。で、それがすごく楽しいし、それは多分、小学校の時に自殺しようとして、それからみんなとうまくやれないなと思ったんですよ。で、みんなとうまくやれないから、心を閉じたまま結構、それ、過ごしてきてるんですよ、うん。本当に本音っていうのは言ってないな、みたいな。どっか気遣ってるし、どっかよく見られようとしてるなって。でもそれを絵本でこうやってちょっとずつこうやって開けるんですよ。で、その作業っていうのはものすごく僕にとっては大事なことだ。だから、ちゃんと、ほんで、心の扉を開けるって結構しんどいことなんですよ、実は。なんかよく
まあ、ネガティブなとこと向き合う
人もあるよね。そう。内観とかすると泣き出す人いるじゃん。だから、俺が絵本読んで泣くのは、多分自分の心が、の扉を一つ開けたからだと思うんですよね。それは、すごい大事なことだから、で、一人でいるときにものすごい大変な目に遭うじゃないですか、それで、絵本で。もう見たくない、直視したくないようなこととかって向き合ってやらないといけないって。で、そうすると人にパッて会えた時に優しくできるんですよね。その構造が一番いい感じがしてて、だからもう8月とかもう土日全部入ったりした時に、もう人と全然会いたくないなって思ったの。結局。
なるほど。僕、公演で味わえなかった少人数のだと、何がいいかっていうと、やっぱり成長が見れるし、何で悩んでるかとか、その人の、がすごく、分かって、で、改めて思ったのは、僕、人の悩みとほとんど交わることなく、自分勝手に生きてきたんですよね。もう自分を掘り下げることだけで生きてきて、まあ、もともと友達も少なかったっていうのもあるんだけど、あんまり人はどういうことで悩んでるかとかって、そういう一緒に向き合ったり、悩みを分かち合うみたいなことなかったから、あ、こういうことで人悩んでて、こうなっていくのかっていうのが、今まではもう自分の、どうやったら解放するかって自分と向き合うだけでやってこれたんだけど、そういう翡翠塾みたいな場ができることで、いろんな人の、心の本音っていうかね、そこは見れたのがすごくね、大きかったなって思う。
西野さんもオンラインサロンみたいなやつやってるんだよね。あれだから、 ほんで、結構、翡翠さんだから多分それ結構合ってて、結構同じ人が見知らぬところにずっと集まると、うん、あいつがああだとか言い出すじゃん。なんか、人って、
うん。
クソつまんねえこと言い出したりするんだよ。あいつが、あいつで、あいつが、なんかこの前こういう風に言ってて、とか聞いてくださいよ、みたいなことを俺に言ってくんの。俺だから、俺、もう、完全、俺、のぶみがくんの時でも、こうやって言われる時があって、あの人がこうで、とか言ってて、俺それ知らないっていう。それ、俺それすごい嫌で、お前がちゃんとしろと思っちゃうよね。あれ本当に何なんだ、集団でやってると気持ち悪い状態になって。
聞いてほしくなっちゃう。
うん、もう、これは全然興味ねえとか思うけどね。
あります
ね。高めるためにここに集まったんじゃねえのかよとか、うん、足引っ張り合うんじゃねえよとかっていうのを、うん、俺は、ちょっと、すごく不機嫌になる、それ言われると。はーんって言っちゃう。
来年じゃあ、のぶみ塾ですね。
のぶみ塾。全6回。
俺やだ、だから本当に、本当に、もう、結構、悪の海が出るから、そういう人たちに対して、うん、俺も本当にちゃんと生きてる人好きなのよ。
うん、
ちゃんとまっすぐ、その子って、よくしようと思って頑張ってる人好きなんですよ。
うんうん、
ただなんかもう、何々さんが、みたいなこと言われると、本当、ごめん、ビンタしたくなっちゃうかもしれないと思っちゃうね、やっぱりね。だからそういうとこね。
そういう人をビンタする塾を作る。
本当に。そういう、だから、もう初め、おきてに書いときたいよね。そういう人は、性根が、座ってないから。
そう、おきて大事かもしれない。
なんかパーンってやるじゃん、お坊さんが。あれ、本当なんで、女の人って集団になるとダメですよね、あれね。なんか言い出すよね。
でも、のぶみ塾とのぶみ学って、ちょっと違う気がするな。
うん、違うかもしれないですね。
うん。
違うかもしれない。
いや、だから、本当に、だから、みんな、頑張って生きてる人は、僕はもう大好き。もう、それは応援したいし、話すの聞きたいよね。
そう、まあ、心のスペースということであれば、スペースがないことには何も入ってこないじゃないですか。
うん、そう。やっぱり、やっぱ何にもしないっていうのが、実は何にもしてないわけじゃないっていうことなんだよね。なんかしてるときっていうのは、実は何にもしてないのかもしれないね。ね、そのなんか、やっぱり何にもしないときに、スッて入ってくることが多いから、何かしようとしてるときは、自分の意思とかで何かやろうとしてるときで、何にもしないときにこうやって入ってってるのは、神様から入ってってるような気がするから、それはもう意味合いが、自分のやれることなんて全然、あんまり大したことないから、心のスペースがないと、うん、だから、自分の力で何かやろうとしちゃうんじゃない、うん、だから焦んじゃない、
うん、
自分の力ってちっぽけだからさ、
うん、
自分一人で何とかしようと思う気が強くなるんじゃない、うん、特に女の人が質問してきたの俺わかるよ、
うん。
女の人って一人で何とかしようと思うもん。だから頑張ってるんだよ、すごく。
うん、
だから、だけど、その時に、もうどうでもいいわって思うのが大事かもしれないね。サボってね。
あと5分。
あと、延長してないですかそれ。なんだあと、これからあと5分なんですか
?5 分。
心のスペース、じゃあ俺、だから一人でいるときは、朝起きて、絵本書いて、昼寝とかするもんね。
うん。
昼寝とかして、ほんで嫌になったらやめちゃうもんね。で、やめちゃって、夜中にパッて思いつく。昨日もそうだった。どうなったか、行き詰まったら、もうやめるんですよ。なんかもう。
そうですよね。
うん。
僕も、行き詰まったらすぐ寝るから、神さんに、あんた忙しいふりしてるけど、なんだかんだ言って、寝てばっかりいるよね、って言われちゃうんですよ。いや、俺の仕事は寝ることなんだって言ったら、何の説得力もないし、って言われた。
寝るとね、頭が、脳は整理されるんだよね。それはもう、間違いないんだよね。
眠い時ってね、もう無理なんですよね。うん、考えらんないの、なんか。
眠い時、なんかやっぱ眠いのと、あとやっぱ、なんか頭がごちゃごちゃしてるとうまくいかないかもしれない。
うん、
どんなにやっても無理な時あるんだよね。空回りしてるんだよな。その空回りしてるときがやっぱ自分の力でこうやってやったときじゃないかな。なんか自分の力でやろうと ってる時、だから忙しい忙しいって言ってる時は本当はうまくいってない時なのかもしれないね、うん、あんまり、いや全然余裕ですよってそのよく言うもんね。結構忙しそうな芸能人の人とかも、いや全然実は余裕あるんですよって言うんだよね。でそれは本当に入ってるかスケジュールが入ってるかどうかじゃなくって、自分がそう思ってるかそう思ってないかじゃない、うん、スケジュールが入ってるか、スケジュールが入ってても、いや結構暇でさっていう人もいるし、うん、スケジュール別にそんなでもねえじゃんお前っていうのでも、いや忙しいねっていう人もいるだろうし。
でもその心のスペース作るのも僕結構そのすぐにはできなかったんですよね、うん、僕もともとこう見えて革命思想があるから、うん、静かな地味な革命思想があるから、やっぱりそのみんなのね心を解放する役割のミッション意識がすごく強かったんですよね、うん、でもそのそれってすごく素敵なことでもあるけど、裏を返すと、まあ、翡翠塾で直面した問題でもあるんだけど、なんかこの人すごく、このままじゃ、ダメだなってすごく思えてる時にね、まあ、それ別にそれで思っていいと思うんだけど、でも僕自身その時あんまりそれ心地よくなかったんですね。俺この人のことダメだなと思って、このままじゃダメだなと思ってるって、なんか信頼してないなっていう局面があってね、で自分が変えてあげなきゃいけないしみたいな変な責任感もあって、うん、でもそれちょっと違うんじゃないかなと思ってね、あんまり信頼、この人を信頼してないんじゃないかなって思えて、本当に俺が変えなきゃいけない人って変えなきゃいけないと思ってるってことは、裏を返すと相手をダメと思ってるっていうのとちょっと紙一重なんですよね。そこはあってね、その中でその人は今その人の人生を生きてるっていうところをちょっと俯瞰して見れるようになって、でその時にちょっと自分のねミッション意識を、まあ、ある意味ちょっとすごく強く握ってたものがね緩んだんですよ、ね、うん、で
最近です
ね。でだから俺がそのやんなきゃいけない
みたいな、そうだよね、だって翡翠塾なんだもんね、
なんか俺がやんなきゃいけない
なんか変わるといいなとは思うよね、だけど、うん、6回も来てんだからさ、
そうそうそうそう、
1回目と同じじゃんこの人っていうより、いやなんか変わってくれたら、うん、まあ、嘘でも嬉しいよって思うよね、うんうん、
結果的にその方が、うん、信頼した方が変わる気がしたんですね、
う
ん、
だからあれだよ、みんなに言うべきだよ翡翠塾のさ、みんなに、
う
ん、
そうそう、
俺さこういうの6回やるじゃんかって、うん、6回やってほんで1回目と6回目同じだったら俺ショックじゃんかってだからみんなごめんだけど変わった感じで行こうぜっていや1回目に行った方がいいよね、それね。
そうそう
そう、1回目にだってさ、うん、そうしないと、ほんで。
それ告知文に書いた方がいい。
そうだよ、もうそれに書いて、ほんで、ほんでだって俺ショックじゃんかって。いや、みんなはいいんだよ。別に変わらなくてもいいと思うんだけど、
そうそうそう、
俺がショックだから演じてって頼むから、翡翠さんのおかげでこうなりましたっすって言って、とりあえず俺の前で待って。別に変わらなくてもいいけど、
告知文で
それいいんだけど、それもうさ、演出してっていうのを言えばいいじゃないですかね。うん、そんなとここないこれは、
ね、
はい、
はい、
じゃあラバンドナチュラル絵本作家のブミと
翡翠小太郎でした。
始めるならもう先へ布団に渡すどれも目もならぶっせるブラックという日の中で